皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2011年4月の12日、あの原発震災から1ヶ月が経過しました。本日日本政府は事故の評定レベルをこれまでの5から7、つまりチェルノブイリと同じ、の、7という評定に変化させました。でその報道とは別にですね、放射能は少しだったら体にいいっていう情報とか、あるいは被災地のものを積極的に食べましょうって言ってデパートとかスーパーで一生懸命キャンペーンをやって被災地の人をサポートしようって、それはとても美しいことだと思う反面ですね、子供を持つお母さんとしては本当に、例えば福島県産のもの、ほうれん草は報道されましたけど、そういったものを食べて大丈夫なのかどうかとか、いろんなこう不安、メディアから流れてきた情報だけだとすごくミックスの情報を受け取ってるんですね、私たちは。でそんな中で、本日私がやってきたのは、京都大学の原子炉実験所。京都大学にあると思って私京都に行ったんですけど、全然違くって、それは大阪のですね、南の端の熊取というところからさらに歩いちゃいかれない車に乗って京都大学の原子炉実験所にやってきました。今目の前に原子炉があります。でこれ動いているそうです。定期点検中だということなんですが、そこの所長でいらっしゃいます、所長じゃないですね、助教、
助教
っていうのは助教助、
いやいや助教、昔の助手というものが今呼び方が助教という、
助教になったんですか、
なってるだけで、
今もでは助手という意味なんです。
そうです、教員の最下層の助手です。
なるほど、
はい。
でもこの間の情報を聞いていて、一番真っ当な、一番信頼を受ける、解説、それから説明、そして現状の認識をしてらっしゃる。私が認識しているのは、この小出先生なんです。こんにちは。
こんにちは。
今日はありがとうございます。お忙しい中、もう、不眠不休だと思うんですけれども、この事故が起こってから。
はい、慌ただしく過ごしています。
そうですね。
はい。
はい。今日日本政府が、事故の評定を5から7に上げましたけれども、これについてまず
何を今更と、
最初から7だ
った、はい、私はもう初めからとてつもない事故だというふうに言っていましたし、
はい、
3マイルなどはもうはるかに超えているというのはもう初めから分かっていたこと、
もう初日から分かっていた、
そうですね、はい、
はい、
分かっていました。
311の後に体気になったという瞬間にも分かっていたことですかね、
はい、基本的にはそうです、
はい、
それで水素爆発が次翌日起きたのですけれども、はいはい、もうその時には3マイルを超えてしまっています、
ね、はい、
ですからその時からもう、
6か7か7、
せいぜい6と言わなければいけなかったと思いますし、
4って言ってましたね、あの頃まだね、
そうです、何をとぼけたことを言ってるかと私は思っていました、
はい、で私は今どんなことやってるかっていうと、赤ちゃんと妊婦は危ないから遠くに逃がせっていう活動をやっていて、あちこちで受け入れを日本全国で特に沖縄でやってるんですけれども、それって合ってますかねっていうか、活動の市民レベルでできることとして精一杯だと思うんですが、どうなんですかね。
放射線っていうのは、
はい、
どんな意味でも危険、
どんな意味でも危険、
はいはい、ですから、
はい、
微量だと言っても危険だし、
はい、
年を取っていたとしても危険です、
はい、
ただし、年齢に関する感受性というのはものすごい違います、
はい、ありますね、
はい、
若い子ほど、
要するに子供ほど感受性が高いし、
はい、
年を取ってしまえば感受性がどんどんどんどん落ちてくるという、そういう相手なのですね。 ですから、今由美さんが子供と妊婦を逃がせとおっしゃった、私はそれは正しいと思います、はい、少なくとも子供に関してはこんな原子力なんていうものを選択したことに責任がないわけですから、いかなる被爆もさせたくないし、できることならば逃がしたいと思います。ただ避難をさせるということは大変な重荷を背負うことになる、ですから今その地震と津波で仮に原発がないところでも避難を余儀なくされている人たちがいるわけですけれども、避難所で次々と死んでいくというそういう現実だってあるわけですね。で仮にその避難先が なかなかいい場所であったとしても、妊婦とじゃあ、子供だけ行った時に、その家庭は一体どうなるんだろうかというと、要するに家庭としてはなくなってしまうわけですね。で、その時のリスクというのももちろんあるわけですから、逃げてほしいけれども、でも避難というのは大変だろうなと、私はそこで立ち止まってしまいます。
立ち止まってしまいますよね。
はい。はい、
で、まあ、私たちは妊婦さんや子供のいる家族を丸ごと引き受けますって言って沖縄でやってるんですけれども、
はい、
実際はお母さんと子供だけが来る場合が多いんですね、はい、お父さんは消防団であったり警察であったり市役所の職員であったり何か地元でまだ仕事役割があってそこの現場を離れられない、でそれを置いてお父さんとかあるいはそのまたご両親とか置いてお母さんと子供が出てくるときに本当にせっかく逃げてきたんだけどもものすごく後ろめたかったり本当にそのことに悩んじゃってるお母さんが泣いてるんですね、そのこと でそれを私も見て本当になんて罪深いことをしてしまったんだろうっていつも思っていて、あともう一個ショックだったのは4月の6日に学校が始まって学校が始まるからって言って一回逃げてきた人たちが福島に帰っちゃったんです、放射線のすごい高い地域に。で本当市民運動の限界っていうか、国は性安全だっていうし、テレビも安全だって言ってるし、ここで暮らしても問題ないって言うから、みんな、その私たち市民がやってる活動よりも当然そっちを信じるわけですよね。まあ当然っていう、当然じゃないかもしれないですけど、そちらの方が信頼が高い。で、そちらに帰っていってしまうっていうことを体験して、本当に私も一体どうしたらいいんだろう、何ができるんだろうっていう思いでね。今日ここにいるわけですけれども、
はい、でも政府の方も一番初めは万一を考えて3キロメートルが避難地域ですと言っていた、そしてしばらくしたらば万一を考えて10キロメートルが避難地域だと言った、そしてまた少し経ったら万一を考えて20キロを避難地域にしますと言ったのですね。で、そしたらその次に今度は万一を考えて30キロメートルの人たちは自主避難をしてくださいというようなことを言ったんですね。私はその時に自主避難って一体どういうことなのかと、本当にこの政府はダメな政府だと思いました。本当に逃がすのだとすれば自分がちゃんと対応しなければいけないのに、自主避難っていうのはそんなこと言われたって逃げることなんてできない。
自らの責任で逃げろってことですね。
はい、
保証も何もしないよと。
そういうこと
ですね。勝手にやれっていうことですかね、そうですね、基本的に。
はい。はい、まあ、ひどい、ひどい国だなと私はその時に思いましたけれども、今ようやくにして、30キロと言わずに、汚染のひどいところの人たちは逃がさなければいけないということで、まあ、あまりに遅きに失したと思うけれども、そういうことになってきているわけですね。
1ヶ月経っちゃいましたよね。
そうです。
もうその間にもう、その累積被爆といいますか、毎日毎日浴び続けたわけだから、相当、の被爆をしてると思うんですけれども、
はい、で学校という場所も汚染のひどいところもありますし、うん、まだ比較的汚染がそれほど進んでないところもあります、これからはきっと政府の方も汚染のひどいところの学校は、授業をしないというようなことをやらざるを得なくなると私は思っていますし、そうなった場合には一度沖縄まで避難してまた帰ってしまったというような人たちが、まあ国、まあ授業自身がなくなってしまうわけですから、
うん、
また何かの行動を取らなければならなくなるでしょうし、うん、できれば私は子供には汚染地域にいてほしくないと思います、
うん、なるほど。それは私も同じ思いで、今日京都大学の学生さんたちと子供たちのね勉強する場所、学生たちが、学童疎開してきたら学生たちが勉強面倒を見るよっていうような活動が立ち上がりつつあるんですね。そういうのはどうでしょう、有効かなと思うんだけど、例えば兄弟の学生さんが見てあげるって言ったら、福島のお母さんだとしたら、ちょっとほっとするんですね。どうでしょうか。
まあそうですけれども、
うん、
今の日本の社会っていうのは、ものすごい学歴社会というのがあって、いい大学に行ったらば人生安泰だというふうに思ってる人たちは多い。わけですから、その不規則な教育というか、まあ、いかに京都大学の学生であっても、その教えてもらうよりは、ちゃんとやっぱり学校、どこの学校でもいいから、ちゃんと開いて、
はい、
そこを出したいというふうに、多分思うのではないでしょうか、皆さんは。
本当だったらば、その汚染地域の学校を丸ごと、 廃校になってる学校を借り切って学校ごと移すとか、そういうことができたらいいですよね。
もちろん、汚染のひどいところ、今20キロ 圏内とか言われてるところにはすごい汚染地帯があるわけですし、40キロ離れた飯舘村というところもすごい汚染になっているわけで、私はそういうところの人たちに住み続けてほしいとは思いません。ですからどこかにやはり行っていただかなくてはいけないと思うのですが、やはり村落の共同体というのがあっただろうし、
はい、
そういうものをズタズタにして一人一人どっかに行けというようなやり方は間違いだと思います。ですから丸ごとその行かれるような共同体ごと移れるような仕組みを作らなければいけないと思いますし、うん、もちろん子どもの、その教育に関してもそういう形で保障できなければいけないと思います。
そうですね、
はい、
じゃあ小学校とか村落共同体ごとにどっかに、まあ過疎の町とかになると思うんですけども、日本のあちこちで受け入れていくっていうのが最低できることかしら、今できる一番のことかしら、
うん、まあ私は今度のような事故を起こしたのは東京の責任だと思ってますので、
はい、
東京がちゃんと責任を取れようと思いますけれども、
はいはい、
まあそんなことを思うような町ではありませんから期待できませんし、まあ現実問題で言えば東京の中にそういう共同体を受け入れるというようなことをできるような町でもすでにもうないわけですから、
そうですね、
まあ今ユミさん言ったように過疎の町というようなところにですね、うん、行かざるを得ないかもしれません、
うん、
でもそれ自体がいろんな問題をはらんでしかできないということを今皆さんしっかり見ておいてほしいと思います。
どんな選択をしてもものすごい痛み、
そうです。
だから村にいたら健康の被害という痛みがあるだろうし、村を離れてしまったらば家族や共同体のいろんなものがズタズタになっていくっていう、そういう痛みがあるわけですよね、
はい。
今現在進行形の福島今度先生のご専門である原子炉の状況なんですけれども、まあ、今日7になって何を今更おっしゃるって、そんなの初めから分かっていたってことなんですが、ちょっと、そんなに専門的なことが分からない私たちにも分かるように、今の福島原子炉の状況っていうのはどんな状況で、これからどんなことが予想されるのかっていうのを教えていただけますか。
原子炉というのは皆さんはウランを燃やす機械だと思っていると思うのですね、
はい、
もちろんそうです。ウランという燃料を燃やして、そこから出てくる熱で蒸気を発生させて電気を起こすという、そういう装置です、
はい。
で
結局湯沸かし器ですよね。湯沸かし器というか、
はい、そうです、はい、ですから蒸気機関と私たちは呼んでいるんですけれども、はいはい、200年前にジェームス・ワットたちが発明した機械で、まあ、ものすごい古い技術なんですね。
そうですね、
はい、
200年間あんまり進歩してないって、
基本的には進歩していません。
結局蒸気で
タービンを回して、お湯を沸かして、はい、そうです、
それで発電してるってだけですよね。
そうです。
じゃあすごい、そんな100度ちょっとあればいいわけなのに、何度あればいいんですか。
温度が高ければ高いほど効率が良くなるのです。うん、
なるほど。
で、ただ日本というか、まあ、原子力発電で発生できる蒸気の温度というのは、燃料棒の健全性を守ろうとすると、あまり高い温度にできなくて、うん、今使っている原子力発電所の熱効率というのは 33% と私たちはまあ言うのですけれども、
はい
はい、つまり、ウランが核分裂して出た熱のうちの3分の1しか電気にならない、はい、3分の2は使えないという、そういう馬鹿げた装置なのですね。
海に温排水として捨ててるっていうふうに聞いてますけど、そうなんですか。
もちろんそうです、
はい、
で日本の場合には全て海に捨てる以外に動きようがないという、そういう装置、ね、
先生はそのことを表して海温め装置っていうようなことをおっしゃってましたね。
はい、そうです、まあ、はい、私が言ったのではなくて、
はい、
私に原子力が何なのかということを教えてくれた、私の数少ない恩師である水戸岩尾さんという人がいるのですが、
はい、
彼が私に、あの装置を原子力発電と呼ぶなと、あれは海温め装置と呼べと言って教えてくれた。
まあ3分の1が電気作っていて、3分の2は海を温めてるから、
メインの仕事は海を温めて
る、ね、はい、で3分の1は電気を作ってい
ると
。なるほど、
はいはい、
それ正しいですね、
はい、誠に正しいし、
はい、
物事をちゃんと見るという視点を私は水戸さんから教えてもらった。
なるほど、はい、
うん、はい、うん、 それで、今私はそのウランが核分裂して熱を出すと言いましたけれど、実はそれが少し正しくないです。
はあ、
熱を出している源というのは、ウランがもちろん核分裂するということはもちろんありますけれども、もう一つ、原子炉が動いてしまう、つまりウランを燃やしてしまうということをすると、核分裂性生物という放射能ができるとですね、はい、もう必ずできるわけです、
はい、
ウランを核分裂させれば核分裂性生物ができるという必ずできるのですが、
今騒がれている要素とかセシウムはその一種ですね。
そうです、その中の一種です。何百種類の もの核分裂性生物ができて、はい、それが原子炉の中に溜まっていくとですね、はい、でもそれは放射能を持っていますので、自ら発熱をするというのが基本的な性質です。それが原子炉の中にどんどんどんどん溜まってきて、大量に溜まっているという状態が、まあ普通の運転中の状態になるわけですね。で、今回のように地震に襲われて原子炉を停止させる、つまりウランの核分裂反応を止めるということは比較的容易にできます、
はい、
多分今回もできたんだと思いますけれども、それでもすでに原子炉の中に溜まってしまっている放射能は熱を出し続ける、
いわゆる崩壊熱っていうんですよね。
そうです。はい。そうです。ユミさんはよく知ってるんだろうけれども、はい、私たちが崩壊熱と呼ぶ熱が出続けるわけです、
はい。
で、それはもう、ウランの核分裂を止めようとどうしようと、どんなことをしても止められないのです。
はい、
それがものすごい
高熱を発するんですか、そうです崩壊熱っていうのが。
そうです。例えば、そうですね。福島は1号炉から6号炉まで、まあ、第一原子力発電所にはあったのですけれども、1号機というのは46万キロワットという出力があったんですね。その原子炉でいうと、その原子炉が事故になって核分裂反応を止めたとしても、なおかつ10万キロワット分ぐらいの熱は崩壊熱なの。10万キロワットって皆さん想像できるでしょうか、うん、例えば家庭に、まあ、電熱器とか使ってる方はおられるかもしれないし、まあ、ホットプレートとか、まあ、電気ストーブというのも使ってる方もおられるかもしれないけど、まあ、せいぜい1キロワットですよね。でも今私は10万キロワットと言ったわけで、そういう電熱器のようなものが10万個も熱を出し続けるというそういう状態なんですね、うん、で2号機から5号機までは78万4千キロワットで、16万キロワット分ぐらいの発熱があったと思います。6号機に至っては110万キロワットですから、23万キロワット分ぐらいあるかな。要するにもうそういう10万個、20万個というような電熱器が発熱を止められないままそこにあるという状態になってしまうわけですね。
それは核分裂がちゃんと制御棒が
止まっても、
崩壊熱としてそんだけのものがもう存在する。
そうです。
で、それはどうなっちゃうんですか？
それを冷やせなければ原子炉が溶け落ちるということになるわけですね。ですから、冷やすためにはもちろん水を入れなければいけないし、水を入れるためにはポンプが動かなければいけない。ポンプを動かすためには電気がいるということだったわけですけれども、はい、今回の事故の場合には全ての電源が断たれてしまった。
そうですね。電源喪失が起こった、はい。
そうです。そんなことは決してないと。
日本
の国と東京電力、
ね、
はい、あるいはまあ日本中の電力会社がそう言ってきたわけですけども。
未だに言ってますよね。
そうですね。
はい。
はい、でも、すべての電源が断たれてしまったということで、はい、原子炉が溶け落ちるということが始まってしまった。
溶け落ちるって、メルトダウンって呼ぶ、
はい、そうですね。
略していいんですか？
そうですね。ただ、実は、まだそこまでは言っていないと私は思って。はい、
つまりメルトダウンというのはそこに溜まってしまってそこも抜け落ちちゃうことを言うんですか？
そうではありません。
ではない。
はい。まずどんなことが起きたかというと、
はい、
そのポンプが全て止まってしまいましたので、燃料がある部分を私たちは炉心と呼んでいるのですが、その燃料はどんな形であるかというと、ものすごい細長い物干し竿が縦に並んでいると想像してください、
はいはい、1センチかける4メートルが並んでいるって聞きました。
4メートルですから、まあ普通の物干し竿の、まあ、長さぐらいだと思っていただいていいけれども、うん、細いのですね、1センチ、
うん、
で物干し竿のじゃあその材質は何かというとジルコニウムという金属です。その鞘の中に、ウランを焼き固めたペレットという瀬戸物が入っているのです。直径1センチで高さが1センチ、小指の先ぐらいの小さな瀬戸物ですね。
それが並んでんですか、ピーって。
そうです。その燃料棒、皮膚管というジルコニウムの金属のさえの中にずっと詰めて、何百個も詰めてあるという、そういう状態なんですね。で、電源が断たれて、原子炉を冷やすことができなくなりましたので、どんどんどんどん温度が上がっていきました。で、燃料棒の皮膚管というのは、温度が850度を超えると、周りの水と反応するという、そういう性質を持っています。はい、で、反応するとできるものは水素なのです。はい、で、その水素がある時点で、爆発をして、原子炉建屋をもう粉々に吹き飛ばしたということが起きたわけです。はい、ですから、原子炉の中の温度はすでにもう850度を超えて、どんどんどんどん温度が上がっていっていったということは確実なのです。
はい、
でも、じゃあ、その、皮膚管の中に入っていた燃料ペレットと呼ばれているものはどうなったのかというと、そのペレットは2800度ぐらいにならないと溶けないのです。
はい、
要するに、瀬戸物ですから、溶けるのはなかなか大変というものなんですね。で、今、東京電力は1号機で言えば 70% が損傷していると言っているのですけれども、それは皮膚管が 70% 壊れたという、
うん、
そういう意味。です。で、中に入ってる、じゃあ、ウランの燃料ペレットそのものがどうなってるかというと、今現在はよくわかりません。ただし、溶けたことは確実です。
少しか、たくさんかわかんないけど溶けた。
溶けた。はい。はい、それは、福島原子力発電所の敷地の中で、プルトニウムという物質が検出されていますので、はい、そんなプルトニウムというような物質が検出されるということは、ウランのペレットが溶けたということを想定しなければ説明できません。
はい、
ですから私は溶けたと思っています。でも、大量に溶けたとは思っていないのです。
うん、それはプルトニウムの量が少ないから、
ね、まだ今のところ少ないですし、はい、もし大量に溶けてしまうとどうなるかというと、ウランのペレットが大量に溶けるというようなことになると、要するに原子炉の炉心の温度は2800度を超えているわけですね。そうするとそれが塊になって落下していくだろうと思っているわけです。はい、うん、でそれが溶けて落下するですからメルトダウンという私が言う状況なのですが、はい、でそういう状況が起きて、もしその下に水があるとすると水の中に落っこった瞬間に水蒸気爆発という爆発を起こします。はい、そうすると炉心というのは原子炉圧力容器という、まあ、圧力鍋のような巨大な容器の中に入っているのですけど、はい、その圧力容器が壊れると私は思っているのです。そうしてしまうと圧力容器をまた入れている原子炉格納容器という巨大な容器があるのですが、はい、放射能を閉じ込める最後の防壁です。はい、それも壊れてしまうと私は思っているのです。それが私が恐れている破局的な事故というものなのですが、そこまではまだ至っていないという状態で今があるのです。
うん、はい、4月の8日に、ウラン、その原子炉の中のドライウォールっていうんですかね、
ドライウェル
の放射線量が急に33シーベルトから100シーベルトを突き抜けて止まったという、あの、あれは結局故障だったって言うんでいいんですかね。
東電はそう言ってるんですね。
なるほどね。
はい。はい、ですから東電の発表は今までにももうたびたび間違えて いたということがありますので、はい、今回のことが間違いなのか、計器の故障なのか、あるいは正しいのかということは私には分かりません。
想像がつかない。
はい。
ただ今のところまだメルトダウンには至ってない状態で、なんとか冷やしてるわけですね。今一生懸命水。
そうです。
入れて。
そうです。
今、真水を入れてるんですかね、海水ですかね。
今は真水です。
うん。で、それをずっと続けてれば、いずれかには収束していくんですか。今後の見通しっていうのは、今後どういうふうになったら私たちは少し一息つく状態になれるんですかね。
原子炉に今は、とにかく冷やさなければいけないので、はい、水を入れています。はい、ただし、水を入れれば、どんどんどんどん蒸発してしまうわけですね。で、それを全部閉じ込めようとすれば、格納容器というものの圧力が上がってしまうだけなわけだし、もう格納容器というのは一部損傷していますので、
はい、
入れた分の水は外へ出てきているということになっているわけです。
そうですね。
ですから、ものすごい放射能汚染と強い水が、発電所のタービン建屋の地下であるとか、うん、トレンチであるとか、ピットであるとか、縦坑であるとかいうところにどんどんどんどん溢れてきている わけです。それの量がもうものすごい量になってしまっていて、それを何とかしなければいけないということで、汚染の比較的少ないものからとにかく海へ流してしまうというような作業を
やり始めた
わけですね。
は
い、
まあ、とてつもないことをこれはもう世界からもう非難轟々なわけで、
まあ、当たり前ですね。
で、それまでは日本に対する同情が集まっていたのが、はい、その海に流した瞬間にものすごい非難っていうか、私は環境団体と付き合いがね、あるんですけども、日本環境テロ国家って言われちゃってるんです。はい、やっぱそういうことですよね。だってみんなの海にあるのに。
そうですね。海はみんな日本のものじゃない。
ないですよね。はい、まあ、もちろん空気も日本のものじゃない、ね、わけですけれども。はい、で、この、福島原発から出たその放射性物質は、もう地球一周をして2周目に入ってるっていうけど、はい、それは本当ですか？
そうです。
あ、ってことは、それから、これからどんどんどんどんなんか重なってって濃くなるんですかね。
濃くはならないと思う。
ならない。大丈夫。
はい、じゃあ、はい、だからそれは事故がどんなふうな進展をたどるかということによるわけですが。
放射性物質は、半減期の短いものもいっぱいあるから、
そうです。
比較的短いものがどんどん減っていけば放射線量は減るはずですよね。
そうです。
で、私は要素の量を毎日見てるんですけど、
はい、
要素が減らないから、ずっとなんか核分裂が起こってんのかしらって。疑っちゃうんですけど、これはどうなんですか？
はい、全体で言えば要素の量は減っています。ただし、1号機の、まあ、周辺のある資料とかいうのを見ると減っていないとか、うん、空気中のでサンプリングしている要素の量が本当はこれだけ減ってくれると思うほどには減っていないというデータはあるのです。
そうですよね。
ですから何か新たに要素が生み出されていることがあるかもしれないという疑念を私は今でも消せずにいます。
あ、じゃあそれは私の疑問も合ってるんですね。
はい、そうです。
一応要素の量を見てて、
はい、
一応計算上でいくと8日で半分、はい、また8日で16、ね、半分の半分っていうふうになるから、はいはい、
そのようなスピードで減ってくれていないのですね。
ですよね、
はい、
今もう1ヶ月経ったから10分の1ぐらいになってるはずって思ってたのがかなり高いレベルでこうなってるから、
そうです。
なんかまだ分裂してんじゃないかなって思ってるんですけど、
はい、それは合ってますか？はい、まあ、私の疑念の一つがそれです。
はい、
ただし、その、まあ、それは今でも核分裂してるんではないかと今、由美さん言ったけれども、はい、それを私たちは臨界状態が起きているというふうに表現するんです。
はいはい、
で、一度止めたものがもう一度臨界状態になったんではないかというので、再臨界という、
はい、
再び臨界という言葉を使うのですけれども、はい、ひょっとするとそれが起きているかもしれないと私は思います。ただし、皆さんはその再臨界が起きると原子炉が爆発するとかいう、そういうイメージで思ってられるかもしれませんが、そうではない。
それは違うんですね。
はい。
ちょっと安心しました。はい。
再臨界という現象が起きて、ウランがもう一度燃え始めるということに、なっているかもしれないと今私は思いますけれども、再臨界が起きると、そのウランの核分裂が再び起こった場所の体系が破壊されるので、臨界状態はまた収まります。そしてまた、ある時間を経て、そういう状態が来ると、また再臨界が起きて、またウランが燃える。そしてすぐにまた再臨界が収まって、で、またその状態が戻ると再臨界になるというように、言ってみればブスブスブスブス爆発するのではなくてブスブスブスブス燃えるという状態が
くすぶり続けるという感じですね。
そうです、はい、そうです。くすぶり続けるという感じの反応が起きている可能性を今私は疑っています。それは、熱が出るということによって冷却を困難にする、したがってメルトダウンの可能性を高くするという危険が一つありますし、核分裂反応が起きれば核分裂性生物という放射能ができてしまいますので、外部に放出される放射能の量も増えてしまうという、その二つの意味で危険があると思います。
となると、今政府は最初まあ3キロから10キロ、10キロから20キロ、20から30、そして飯舘村とか濃いところは40キロ以上ですけども、まあ、計画避難地域にしようかっていう話をしてきたけど、今の対応では、例えばアメリカなんかは最初の日からもう80キロから退避、フランスなんかは国外退避って言って、まあ外国人の方引き上げたりとか、かなり抜本的にやってるんですけど、本当は最初からそうやって大きく避難しておいて、安全が確認されたら戻ってきた方がいいんじゃないですか？
まあ防災という立場で言えばもちろんそうですよね。ですから防災というのは最悪のことを考えて、まず手立てを打つと。
はい、
そして、まあ、被害をなるべく少なくするようにして、まあ、大丈夫ならば少しずつその解除をしていけばいいというのが、多分防災の原則だと思いますけれども、日本の国は全然そうではないのですね。
そもそも10キロぐらいしか想定してないんですよね。
はい、あ、もちろんです。だって原子力発電所で大事故が起きるなんてことはありえないと彼らは言ってきたわけで、ね、はい、住民が避難するようなことはもう決してないというふうな宣伝でここまで来てしまった。
で今回それがもろく崩れて、
もちろんです。
で実際にこういう事態になった時に、まあ、後手後手に回ってるわけですけども、じゃあこれから先、福島の方の、どう選択しても痛みはあるわけですけども、一番こう、なんて言うんでしょうね、被害の少ない状況っていうか、先生の立場からして、どんな風にしていけばいいと思いますか？難しいと思うんだけども。
はい、私は、京都大学原子炉実験所というところで働いていて、毎日原子炉とか放射能とかいうのを扱って仕事をする人間なんですね。ですから、法律で言うと、放射線業務従事者というレッテルを貼られて生きている人間です、はいはい。時によっては放射線の管理区域というところに入って仕事をしなければいけないこともあります。
管理区域は 0.6 ミリシーベルトっていうふうに聞いてたけど、そうですか？管理区域のなんか。数字が中部大学の武田先生っていうのがそんなこと言ってたんですけど、もっと高いんですか？
ですね、
年間
の例えば年間で言うと、うん、普通の皆さんは1年間に1ミリシーベルトしか浴びていけないのです。
そうですね。
はい、で私はその放射能を扱うことで給料をもらっているので、はいはい、一般の人々に比べれば20倍我慢をしろと言われている人間。
じゃあ20ミリシーベルトまで。
1年間にそれ以上浴びてはいけないという規定を受けているのです、うん、
はい、
管理区域というのは1年間で 5.2 ミリシーベルト。
5.2 ミリシーベルト、
はい、1年間ですね、はい、に換算すればそのぐらいの被曝になるという部分が管理区域なのです、
はい、
でそういう規制をで今日本の国は動いているわけですけれども、その管理区域に私が例えば仕事上入ったとすると、入った途端に水は飲めないのです、
うん、
物を食べてもいけない、そこで寝てもいけない、うん、もちろん子供を連れ込んではいけないという場所が放射線の管理区域なのです、
うん、
でそのような汚染をすでに福島原発周辺はもうものすごい広範囲で受けているわけです、
はい、
ですから一般の人々が立ち入ってはいけないようなところがもう膨大にできているわけですね。
小学校でもそういうところありましたよね、
はい、もちろんあります。ですからそういうところに人々を入らせる、うん、あるいはそこで生活させるなんていうことは私から見ると到底許せないことなのです、
はい、
でも一体そういうところの人々を避難しろと私が言えるかというと言えない
ん
です、
うん、
そこで長い間歴史を刻んできた生活を過ごしてきた人たちがそこから一体どこへ行けば自分たちの生活ができるのかということを考えると私には出ていけということを簡単に言えないくなってしまうのですね。
みんな牛がいたり、
そうです、
農地があったり漁場があったり、
そうです、
それを置いていくわけにいかないですよね。
ですから私はうん、そんなところにいてほしくないし、うん、いるべきでないとは思うけれども、うん、では避難しなさいというふうに一概には私には言えないのです、
うん、でそんな中でみんなすごい苦しい思いで、まあ、なんとか子供だけとか、なんとか妊婦さんだけとか、
はい、
でお父さんは残って牛の世話するよとかっていうものすごい悲劇が今現在進行形で
生まれ
てい
て、
で、ね、で私も出会ったお母さんの中ではやっぱり学校があるから帰るって言って帰っていったお母さんとかがいて、はい、私もそのお母さんもすごい、まあ、本当涙を流して、お母さんは分かってるんですね、子供を避難させなきゃって言ってきたんですから。だけどやっぱり子供が学校戻りたいって言った時に学校に戻ったんですよね。そういう選択をしたんですよね。なんて罪深いんだろうって、誰がって、この原子炉っていう存在がですね、
原子力というものを認めてしまう限りはこうなるということを皆さん知らなければいけないと。
なんか京都に来たらみんなすごいリラックスしていて、東京とか、まあ私は千葉なんですけども、
はい、
もうちょっと緊張感があるんですね、はい、千葉。で、やっぱり毎日放射能レベル少し上がってるし、千葉の北部とかは、あの野菜の一部が出荷規制になってたりするので、あの多少の緊張感があるんですが、まあ京都は全く別世界ですよね。 普通の人、まあ、
福島に、
うん、
福島現地の人たちは本当に大変な今生活をしているわけだし、
うん、
まあ東京は福島から200キロぐらいしか離れてないで、ものすごい濃密な放射能がすでにまあ東京まで3月15日には届いたわけですし、
はい、
まあ皆さんがそれなりに考えなきゃいけないというのは当たり前のことなわけですね。
はい、
でもまあ関西はまあかなり離れているということで、深刻な放射能汚染もないので、まだみんなのんきに構えているというそういうことなんですね。
ですよね。でもなんかチェルノブイリの事故の時には、そのホットスポットが300キロとか700キロとかのところにできたじゃないですか。あの汚染地図を、
はい
はい、汚染地図を科学者たちがあの時一生懸命作りましたね。
そうです、
はい、ペレストロイカ派の人たちが。はい、あのその地図を見てると本当に日本地図がすっぽり入っちゃうぐらいのところにも汚染地域ができてるんですね。
そうです。
でそういうことはこの福島の結果あり得るんですか？
私が恐れている最悪のシナリオになればもちろんそうなります。今のところはまだ
水蒸気爆発が、
そうです、
格納容器も
メルトダウンをして水蒸気爆発が起きて、うん、原子炉圧力容器、原子炉格納容器が壊れるというような、はい、私が考えている最悪のシナリオになればそうなります。それをなんとか防いでほしいと思って、今福島の発電所の人たちが苦闘を続けてくれているわけですね。まあ、大変な被爆をしながらやってるわけです。
その被爆をしながら労働してる人たちっていうのは、例えば防護服を着てますけども、防護服っていうのは結局呼吸の内部被爆を防ぐだけであって、外部被爆を受けちゃった。
もちろんです、
ね、
もちろんです。ですから鉛のスーツを着るとかいうことをすれば外部被曝の一部は減らすことができますけれども、
それじゃ作業できないですよね。
まあ、もちろんです。鉛のスーツなんか着てできる作業はもう限られています。
役に立たないですもんね。はい、
そんなことよりはもう時間を短縮して身軽に動いた方が私はいいと思いますし、今できることは内部被曝を避けるということです。
うん、でこれはもう廃炉にするわけですけれども。
もちろんです。
まあ、最初の頃、その、初動が遅れたのは、なんとか原発をセーブしたいからっていうのをちょっと聞いたね。それそうなんですかね。それは違います。ま
あ、それは若干あったかもしれません。とにかく原子炉の中に水を入れて冷やさなければいけないというのが、まあ、一番大切なことだし、基本的なことなんですけれども、水がなかったんですね。
うん、
入れられる、
うんうん。
で、結局、まあ、東京電力は最後に、消防のポンプ車で、海水を汲み上げて原子炉の中に水を入れるという決断をするわけですけれども、一度原子炉の中に海水を入れてしまったらその原子炉は使えなくなります。
ですね。
はい。ですからその決断をするにはやはりそれなりの覚悟が必要だったわけですし、それが遅れたということはあっただろうと思います。
うん、じゃあもうその海水を入れた段階で廃炉は決定ということですね。
そうです。はい。
で、その廃炉を最終的に、例えば、チェルノブイリの場合は石棺を作って、まあ、石の、こう、棺みたいなのを作って、閉じ込められたかどうかわかりませんが、一応、放射能を閉じ込めるっていうことをしたわけですけれども、日本の場合、この福島は、どのような、こう、安全なっていうか、まあ、安全ななんてないんだと思うんですけど、被害を最小にする、これ以上放射能の汚染の拡大を防ぐような、廃炉の仕方っていうのはどんな今後どういうことができるんですか？
そんなことを考えている余裕は今はありません。
全然ない。とにかく冷やすだけ。
は
い、
今はとにかく原子炉を他局に至らせないために冷やすということが何よりも大切なこと。
水を入れ続けるっていう以外にはない。
はい。今はそれしかありません。
はい、
ただ、今の状態をずっと続けることもできません。入れ続ければ出てきてしまうわけで、その水がもう膨大に溜まってきてしまって困っている。わけですね。これからもその、ただ入れればいいというやり方を続けてしまえば、汚染した水がどんどん溢れてくるだけで、本当にそれこそまた困った事態になってしまうわけです、
はい。
ですから、外部から水を入れてそれをそのまま溢れさせるという状態ではなくて、外部から入れた水を循環できるようにして、熱だけは海へ流すという、そういうループを作らなければ。いけません。
もう一回外から新しい装置で循環できるようなこと
を作る。はい。まあ今ある装置でかなりの部分はできると思いますけれども、でもすでに原子炉圧力容器が破損をしていますし、格納容器も破損しているという状態で、そういうループをどうやって作るかということはとても難しいと思います。で、作るため、まあ作ったところで完璧ではないですけれども、でも作らなければいけないし、作るために膨大な被曝をまた労働者がするだろうと。 思います。そのためにまた何ヶ月もかかるだろうと思います。
うん、
でそうやってとにかく何としてもその原子炉をメルトダウンさせない、破局的な事故を起こさせないということをやるしか今はありません。
ね、
で何ヶ月あるいは何年か経った後で次の石棺、
うん、
本当にそのどうやって閉じ込めるのかというその算段をしなければいけない時がやがてきます。
要するに完全に冷やさない限りはその石棺云々っていうのはありえないわけですね。
そうです。
その状態で石棺作ったら石棺がぶっ飛ぶだけっていうことですか？
そうです。そうです。
ってことですね。
はい。
じゃあもうほんとどうしようもない最悪の事故が起こっちゃったってことなんですね。
そうです。
うん。そっか。
はい。
なんか、こうテレビ見てるとすごい、なんていうんですかね、まだ人事のように喋ってるじゃないですか、おじさんたちが。なんか冷静な顔で。なんか、うん、そんなに大丈夫なのかなってこう、なんか思ったりとか、
はい、
あと、なんかみんなで、その、ね、被災地の復興支援のために農産物買いましょうとかって言って、子供に福島産のイチゴ食べさせたりとかこうしてるのを見ると、すごい複雑な気持ちなんですね。もちろん福島の人は助けたい。でもその助ける方法が、その農産物を、なんていうんですか、放射能が入ってるかもしれない農産物をみんなで、まあ東京の人は食べなきゃいけないって私言ったらすごい怒られたんですけれども、自分も含めてね。東京の大人は食べようよ。これ、東京の電気のために起こったんだからって言ったらすごいブーイングだったんですけれども。
私は必ずそうだと思います。
合ってます？それで、
東京の大人は絶対食わなきゃいけません。
そうだよね。
はい。
当然だよね。
はい。
でも子供には罪ないから
子供には
食べさせなって。
東京の子供も福島の子供も、うん、関西の子供も
責任、
もちろん世界中の子供に放射能を食べさせてはいけません。
うん、だそこが違いますよね、
はい。
判断できる大人で、自分が選挙権持ってて、例えば選挙で意思表示ができる大人っていうのは、この今の現状にある程度責任がある。特に、年のいってる人ほど責任がありますよね。
その通りです。
って私は思って、合ってますかね、
はい、合ってます。
あ、そっか。
はい。
でもすごいブーイングだったんですよ。それ言っちゃったらね、結構槍が飛んできてね、大変だったんですよ。
はい、まあ、私はチェルノブイリの後からそう言って、半原発の仲間をたくさん失いましたけど。
ああ、そうですか、
はい、そうだと思います、
うん。私もそうだと思って、自分家も私田んぼ畑やっていて、はいはい、まあ、放射能降っていくかもしれないけど、自分家の食べ物を食べて今暮らしてるんですね。
はい。
で、それはもう当然だと思うし、で、自分なりにこうやって電池つけない暮らししてるんだけど、あと、あ、そうそう、もう一個やろうと思ったんですけど、要するに、今回の計画停電のこと先生、どう思います？計画停電する必要あったんですか？あれ。
私はそのデータをちゃんと調べてないけど、
う
ん、今現在は多分東京電力の火力発電所もたくさんその被害を受けて止まっているので、
うん、
今現在はあったかもしれないと思います。うん、はい。
それは火力発電が止まってたからであって、
そうです。
原発が止まったからではない。
原発だけで済むなら何の問題もありません。
ですよね。
はい。
っていうのは、過去のその、真夏のピークを全部足しても、日本の火力と水力と、
十分間に合
う。だけで間に合ってるっていうデータははっきり出てるので、
そうです。
要するに日本の原発は止めても、電力は賄えるっていうのは言っちゃっていいんですか？
もちろんです。
ですよね。
はい。
でもみんなは、今回の、計画停電でどういうメッセージを受け取ったかっていうと、あ、原発止めると停電しちゃうんだっていうふうに刷り込まれたんですよ。
そうです。そういうふうに政府も電力会社も宣伝をしたんですね。
うん、それがそういうふうに刷り込みたかったわけですね。
はい、そうですね。
はい。
はい。
ってことは、じゃあ本当のことは違くって、原発がなくても電気は足りている。
そうです。
はい。
はい。
じゃあそれはもうちょっと私たち頑張って言ってかなきゃいけないですね。だってメディアはそんなこと言わないじゃないですか。い
や、私は別にでも、電気が足りようと足りなかろうと、原発なんかやっちゃいけないと私は言ってるわけで。
同じくです、
はい。
そう、だからやっぱりその命がけの電力なわけじゃないですか。原発をやるってことは、その未来にツケを残しながら、労働者に被爆をさせながらの電気なわけだから、そんなものなくていいって私はずっと思うんですけど、それでいいんですよね。
私はそう思いますし。
うん、そういう人が多くなっていけば日本は原発じゃない選択ができるってことですかね。そうはならないんだよね、簡単にね。
まあ、少なくとも今日までならなかったわけですから、これからどうなるかはよくわかりませんが。
今回の選挙の結果見てもね、やっぱ都知事がまた石原さんになったのね。あの人は、この事故があった後、もうのうのうと福島に飛んでて、ここにまた原発建てましょうって言ったんですよ、福島の人たちに向かって。いや、今までももうなんて人だって思ったこと何回もあるんですけども、私も今回は、あんたは70後半でいいけどねって、本当に思ったんです。 子供たちにどうすんのって。本当にチェルノブイリではお母さんが子供の葬式をいっぱい出したじゃないですか。で、あるその一定の25年前に起きて、その20代の若い人すごい人数少ないですよね。みんな大人になる前に亡くなってるからっていう、そういうそのお父さんお母さんが子供の葬式を出すような社会を原発一個の事故で作ったんですよ。で、今日本がその二の舞っていうか、それになりつつあるわけですよね。
うん、まあ、どんな被害が出るかというのは、
時が経ってみなきゃわかんない、
ね。わからないですね。はい、
うん。これがこのまま収まれば、チェルノブイリほどはひどくならないですよね、
はい。と思います。
はい。まあ、それに期待するしかないっていうことですかね。私なんか、
まあ、そうならないように、うん、福島の人たち、福島の原発サイトの労働者たちが、今苦闘を続けてくれているわけですし、
はい、
その仕事は意味の ある結末を生んでほしいと思いますけれども、
うん、
なんとも大変だなと。
なんかその人たちも誰かのお父さんだったり誰かの旦那さんだったりするわけだから、
みんな生身の人間が今そこでいるわけですから、
なんか私なんかもうね胸が詰まるんですよ、そういうこと考えるだけで、
はいはい、
でどうしてこんなものを許してるんだろうって。でしかもそういうののまだこの後に及んでまだ選び続けてるし、日本中動いてるわけじゃないですか。
そうです。
私はこの事故があったら日本の原発一回止めて点検するぐらいのね、そういうことが起こるんだと思ってたんです、
はい、
全然甘かったですね。
そ
んなことも起こんないし、これからも続けようって言ってる人の方が多いんですね、
みたいですね。
なんかもうなんかね情けないんですよね、なんていうか、どうしたらこれを変えていけるんだろうって本当に悶々としてるんですけど、一つやろうと思っていることは、例えばその電力の、うちなんかアンペア数を15アンペアで暮らしてるんですね。で、今どんどん住宅のアンペア数増えてるじゃないですか。増やす方向とか、オール電化とかって言って、60アンペアだったり、あるいは200ボルトっていうんですか、すごい高いやつとかにしてたりするのを、もう一回落とそうとか、っていう運動はどうですかね。それ
もちろんです。だから
有効ですよね、そういうの。
はい、今のは日本のエネルギーの使い方というのは間違えてると私は思います。
間違えてる。
はい、
どんな風に、
エネルギーの消費量がとてつもなく多すぎます。
はい。
はい、今私は日本のエネルギー消費は2分の1か3分の1に減らせということを言っているのです。エネルギーというのは人間が生きていくために絶対的に必要なものですけれども、
はいはい、
現在の日本のエネルギー消費量を2分の1あるいは3分の1にしたところで、寿命という、まあ生きるという、その基本的なことに関しては何の指標も生じないという、
なるほど、
そのぐらいの量です。で、またもう一つ言うなら、今の日本のエネルギー消費を2分の1あるいは3分の1にしたとした、しても、世界の平均的なエネルギー消費。
ああ、全世界を見たら
です
ね。
はい。
まあ、アメリカとか見たらキリがないです
よ
ね。
もう、あんな国はもう、あんな国を見本にするようなことが間違えてるわけで。
本当にね。
はい、ですから、ちゃんとその世界が平和的に、環境を持続的に生活できるということを目指すのであれば、今の日本のエネルギー浪費は必ず改めなければいけないし、
はい、
半分あるいは三分の一にすべきだと私は思います。
それは可能である。
可能かどうかはよくわかりませんが、まあでも世界中そうやって生きてるわけですから、
はい、
もちろん可能ですよね。
あ、
で別に寿命を減らすこともなくできる、まあ、できます、
はい。
でもそこまで至るためには、ものすごい長い道のりが必要です。都市を、今のような東京のような異常な都市は解体しなければいけないし、国土をその大都会と過疎地に分けてきたような国土計画も変えなければいけないし、産業構造も変えなければいけない。
地域ごとにもうちょっと循環して自給していくような社会、村々をいっぱい作った方がいいですよね。
はい、多分そうだろうと思いますけど、
はい、
それを築き上げるためにはもうとてつもない時間がかかるし、
うん、
まあとてつもないいろんな試みをやりながらだと思いますけれども、
うん、
でも必ずそこに向かわなければいけないと思います。
うん、なるほど。まあそこに向かっていく最初の一歩が311だったのかななんて、その311事件によってみんながそっちの方向に向かって後の世代があそこが転換点だったねって思えれば、この事故なんか少しはこの痛みから学べるものがあるのかななんて思ったりしてるんですけどね。
せめてそのくらいのことはしたいと思いますね。
ですよね、
はい、
ということで、今日は真っ暗の、京都大学の原子炉実験所、先生はね電気使わないで コンピューターの電気だけで暮らしてるんですよ。それはね、あの今おっしゃった3分の1にしようっていうのを自らが実践されているからですよね。
まあ、できるところからという意味ですね。ですよね。
そうですね。はい。はい、ということで、小池先生、ほっと忙しい中、どうもありがとうございました。はい、6時44分になってしまいました。もう、すいません。こんなに先生忙しいのに、こんなことで私のために使っていただいて。はい、ということで、今日は日本中引っ張りだこの小出弘明先生のお話を聞きました。この目の前にね、私原子炉があるから、ちょっとドキドキして怖いんですけど、ここは放射能漏れてないですよね。大丈夫？
大丈夫です。
被爆してない私。はい、なんかドキドキしながら、原子炉の周りで。ああここにも原子炉があるんだと思ってきたんですけれども、今日本中のね御用学者がテレビに出てますけど、やっぱり小出先生がテレビに出なきゃいけないと思うんです。小出先生が NHK に出てこういう話ができるように皆さんあのテレビ局に電話してください。こんないい先生がいるんです。日本中はあのたくさんの原子力の学者いますけど、やっぱり推進側でその推進の仕事しかしてこなかった人たちなんでね、やっぱりこういう事故が起こった時に的確なことが言えてないって思ってます、思います。ということで、今日は本当に貴重な時間、先生、ほんと忙しくて不眠不休だっていうの分かってるんですが、大切な時間を作っていただきました。京都大学の京都にはない、ここは熊取という、私も来たこともないすごい辺鄙なとこなんですが、そこまで、ごめんなさい、辺鄙なんて言うて、初めて、足を運びました。これからもですね、小出先生の言動に注目してください。いろんなところで引っ張りだこになっていくと思うんですけれども、先生の低エネルギー社会へ向けて、一歩が踏み出せるように私もできる限りやっていきたいし、やっぱり妊婦と子どもさんだけでもなんとか被爆させないで安全な場所に連れ出したいというふうに思ってます。そのためのさまざまな取り組みをいろんな市民の方と手をつないでやっていきたいと思います。それではまた菊池由美のポッドキャストでした。